皆さんこんにちは。集まれ心理学の森26回目の放送も聞いていただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。私は現在ラジオパーソナリティとしてコミュニティ FM 局でも番組を担当させていただいておりまして、その他にもナレーターや声優としても活動させていただいております。今お聞きいただいているこの番組集まれ心理学の森は2020年の10月から放送を開始いたしまして、おかげさまでね、先月放送開始1周年を迎えたんですよ。前回とね、前々回はいつも番組の監修をしていただいております心理カウンセラーの林真嗣先生をゲストにお迎えして放送をお届けいたしましたが、皆さんもね、聞いていただけましたでしょうかね。今回もね、ぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局ピフリネットでお送りいたします。この番組ではね、いつも皆様からのメッセージを募集しておりますのでね、今回もね、リスナーの方からいただいたメッセージを早速紹介させていただきます。倉之助さんから私のブログのコメント欄にね、メッセージをいただきました。倉之助さん、いつもメッセージありがとうございます。こんばんは。配信1周年おめでとうございます。早速聞かせていただきました。林先生の質問聞いていただきありがとうございました。天の尺の彼は、俺は偉いんだぞタイプではなくて、僕に負けたくない、自分が正しいと思っているタイプだと思います。そのことを理解して接し方を変えてみようかなと思います。次は配信2周年目指して頑張ってくださいということです。倉之助さん、メッセージありがとうございました。ちょうどね、配信1周年の時のね、放送で倉之助さんからのメッセージを紹介させていただいたんですよね。そしてね、林先生に倉之助さんからの質問にお答えしていただいたんですよね。今回もね、倉之助さんからメッセージいただいたので、もう一度林先生に聞いてみたところ、どちらにしてもね、倉之助さんのことを興味に感じていて、ライバル心みたいな感情がね、あるということだろうなということでした。倉之助さんもね、接し方を変えてみて人間関係が楽になっていると良いんですけれどもね。もしね、また何かありましたら質問送ってくださいね。そしてね、2年目に突入いたしました。この番組2周年記念日を目指して引き続き頑張っていきますのでね、これからも応援よろしくお願いいたします。この番組ではね、今番組を聞きのあなたからのメッセージを大募集しています。ぜひ送ってくださいね。番組の感想のほか質問なども受け付けています。メールアドレスなんですけれどもね、集まれアットマークピフリネットドットコムです。 ATSUMARE アットマーク PFRINET.com です。こちらのね、メールアドレスなんですけれどもね、今年の夏にね、一回メールアドレス変わっているんですよ。今ね、お知らせしたメールアドレスに送っていただくとね、質問お答えできます。ちょっとね、前のアドレスは、もしかしたらね、以前メッセージいただいた方で保存している方いるかもしれないんですが、前のアドレスにね、メッセージいただいてももう見れないので、ぜひですね、今お伝えしたメールアドレスに送っていただけるか、もしくはですね、最近、ピフリネットのホームページにお便り投稿フォームというのができたんですよ。こちらの方からもね、メッセージを送っていただけますのでね、この投稿フォームをね、使っていただいても大丈夫ですので、ぜひですね、新しいピフリネット .com のアドレスか、お便り投稿フォームからもね、メッセージを送ってください。そしてね、ピフリネットのホームページから私のツイッターやブログのリンクも貼ってありましてね、この番組の更新情報などは私の SNS でもお知らせしていますので、ぜひね、私の SNS もフォローしていただけると嬉しいです。倉之助さんね、いつもブログのね、コメント欄に載せていただいているんですが、私の SNS にいただいたメッセージなどもね、紹介させていただきますので、ぜひ私の SNS からもメッセージを送ってください。あなたからのメッセージをお待ちしています。さてさて、今回もね、この番組では私が大好きなゲーム集まれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして新たな自分を発見していただいて、 実生活にも活かしていただける内容をお話ししてまいりますがね、集まれ動物の森というのはね、島の動物たちをと交流したり、季節行事へ参加したり、気ままなスローライフが楽しめるゲームなんですよ。もちろんね、動物の森をプレイしていない方にもできるだけわかりやすくお話ししていきたいと思っています。心理学的なお話に関しましては、この番組ね、2年目以降も心理カウンセラーの林真嗣先生に監修をしていただいています。このね、集まれ動物の森というゲームなんですけれども、今月ね、大規模なね、アップデートがあったんですよね。もうね、本当に盛りだくさんの内容のアップデートでね、このアップデートの内容が発表された10月の時点からね、アップデート日を待ち望んでいた人も多かったのではないかと思いますが、私もね、もちろんその一人で、今回のアップデート内容の中にね、野菜を収穫できるようになるというものがあったのでね、私はこう畑の場所を確保するためにお花を売って空き地をね、作ったりしながらね、そうですね、土地をね、開けるということにね、ちょっとね、尽力していたんですけれども、15回目のね、放送でお話しして取り組んでいた島のクリエイトについてもね、ちょっと思案し直したりして、アップデート予定日のね、11月の5日、この日をね、待ちわびていました。今回ね、この放送の配信は11月22日からなのでね、もうアップデートしてからだいぶ経っているんですけれどもね、アップデートのね、前日の11月の4日、この日はね、もう朝から翌日のアップデートに向けてというかね、そうアップデート後にね、新機能を十分に楽しむためにね、とにかくまず、増えすぎていたお花をどんどん売ってね、あと、収納が増えるということになっていたので、島の中に出してあったものでね、しまいそうなものは、どんどんこう収納に格納して、とにかくこう、島の片付けに勤しんでいたんですよ。もうね、そう朝から時間があったので、明日からはもう畑も作れるし、よし、土地をね、確保しないとなーってね、思いながらせっせとね、やっていたんですけれども、お昼前にね、そろそろお昼ご飯でも食べようかなと思って一旦セーブしてみたらね、なんかあれ、そうなんです、アップデートがありますというメッセージが出てきました。あれ、アップ、お、なんか言ってたアップデートって明日だよねって、明日の大型アップデートの前に、まあ、警備ななんか調整とかもあるのかなって、ちょこちょこね、大型じゃなくてもね、ちょっとバグの修正だったりとかいうね、アップデートあるのでね、まあそういったアップデートなのかなと思って、でとりあえずね、アップデートします、実行しますってボタンを押したらですね、所要時間が12分ぐらいかかりますと出てきて、12分もかかる、そんなにかかるってことはかなり大きいアップデートだよね。まさかあれ、明日の予定だったアップデートかななんて思いながらね、そのアップデートが終わるのを待っていたら、やっぱりですよ、翌日実行されるはずだったね、アップデートがね、なんと実行されていたんですよ。なんだかね、案内所の前にこう、前はなかったラジオが置いてあったりね、桟橋にはね、見覚えのあるカッパのカッペイの姿があって、あれ?こうなると、まず自分の記憶を疑いますよね。あれ、今日って何日だったっけ?もしかして4日だと思ってたけど、今日がアップデート日の5日なのかな?なんて思ってね、調べてみたんですけど、間違いなく今日が4日だよなって確認した後。じゃあ、もともとアップデート日って4日だったかなって、予定日私勘違いしてたのかなと思ってね、スマホで検索してみるとね、私の勘違いではなくて、予定より1日早くアップデートが行われてね、皆さんのね、びっくりした様子がね、SNS なんかでね、流れていましたよね。ツイッターではね、あつ森アップデなんていうハッシュタグがね、一時期トレンドになっていたみたいなんですけれどもね。ああ、そうか、私の勘違いではなくて、なんだか理由はわからないけれども、1日早くアップデートされたんだなということをね、分かって、安心してね。でもね、アップデートされちゃうとね、もうお昼ご飯食べてる場合じゃないですよね。新機能を楽しむためにね、そのままね、ゲームをね、楽しみました。まずね、私が一番最初にやったのは、収納を増やすことです。収納がね、倍増されるっていうのはね、事前の予告で出ていたんですけれどもね、一気に倍増するんじゃなくてね、段階を踏むってことでした。そしてね、前回もね、収納増えるときにね、たぬきちさんにね、高額のお金をね、払わなきゃいけなかったんですけれども、今回もね、 まあ、かなり高額でしたけれども、一応ね、予想はしていたので、まあ、ほぼほぼね、予想通りの金額というか、一応用意しておいた金額だったので、すぐにね、収納を拡大して、そしてね、まあ、一日一晩経つとね、次の日に収納が大きくなっているんですけどもね、その、第一段階の収納拡大の工事が終わるとね、第二段階に入れるのでね、また高額のお金をね、お渡ししてね、今で収納はね、もう最大のね、大きさになっていますのでね、いろんなものをね、どんどんしまっています。もうね、あの島の中にいろいろね、散らかしているとね、畑の場所もね、作れないですしね、ちょっと景観が悪いななっていうこともあるのでね、まずは収納を増やしました。そしてね、あの、新機能いっぱいあってね、まあ、この後ね、この番組でもね、何回かに分けてね、新機能をどんな風に楽しんでるかなっていうお話をね、していきたいと思いますけれどもね、カフェが、念願のカフェが出てきましたね、博物館に。そしてね、あの、先ほどちょっとね、お話ししたあの、カッペイさんのボートに乗って別の島にね、行くこともね、できるようになったんですよね。これ懐かしいですよね。ちょっとどのシリーズだったかなと思うんですけれども、あの、確かでも大昔はカッペイさん手漕ぎボートを使っていたような気がするんですけど、今はね、電動になってましたね。ビヨーンってなって。私、あの、乗り物酔いがね、あの、現実で激しいのでね、ボート結構揺れてて、あれ、なんか気持ちよくなりそうだなと思ってたら、あの、カッペイがね、あの、歌の合間にね、あの、船酔い大丈夫かいなって声をね、かけてくれるところも、あ、わかってるなぁなんて思っちゃいましたね。そういったね、あの、楽しい猫ね、なんかもね、ありつつね、あの、たくさんの新機能を楽しんでいます。このね、新機能について、なんか、あの、皆さんもね、楽しんでみてね、ここがこうなっててすごかった、なんていうのがね、ありましたら、ね、ぜひメッセージに送っていただけると嬉しいです。そしてね、私、あの、集まり動物の森のお話、この番組でよくしているんですけれどもね、どんな番組か、あ、どんな、ね、ゲームか知ってね、あの、遊んでみたいなってね、思ってくれる人がいるとね、嬉しいなと思っています。もうね、話はね、尽きないんですけれどもね、あの、そのアップデートの日は結局ね、夜まで一日中、このね、ゲームを楽しんでしまいましたが、新機能と新要素、新キャラがたくさんでね、どんどんとこの番組でもお知らせしたいと思いますが、アップデートについてのお話をね、また、そうですね、今回の放送のエンディングのお時間にもしたいと思いますのでね、ちょっと、はい、この後はですね、前回ゲスト出演していただいた、林先生にもね、ご自身のイメージとのギャップについての対応などをね、前回お伺いしましたのでね、今回の放送では、イメージとのギャップについてね、お話ししていきたいと思っています。この動物の森というゲームにはね、いろいろな動物のキャラクターが登場するんですよ。それぞれのね、動物にはなんとなくイメージがありますよね。皆さんもどうですかね。なんか動物を思い浮かべてみて、この動物はこんなイメージあるな、なんていうのあると思うんですけれども。例えばね、羊だったらなんとなくのんびりしてそうとかね、狐はずる賢そうだな、なんていうイメージ持ってる方いないですかね。ただね、あの、ゲームですとね、羊さんがね、元気で活発だったとしても、まあ元気だな、今日も元気だな、なんてね、思ったりするだけなんですけれども、現実の世界で周りの人と接するときにね、私はイメージと現実とのギャップを感じてしまったとき、どちらかというとね、こう、がっかりしてしまうんですよ。ギャップ萌えなんていうね、言葉もあるんですけれどもね、私はこう、嬉しくなるというより、どちらかというとね、残念な気持ちにね、なってしまうんですよ。でも、そのイメージっていうのは、私が勝手に抱いていただけで、実態とはかけ離れている場合も多いものなんですよね。そもそもどんな心理から勝手にね、イメージをつけてしまったりね、がっかりしてしまったりするんでしょうかね。そしてね、抱いてしまったそのイメージに惑わされないようにするにはどうしていったらいいのかなと思ったのでね、今回も前回と前々回ね、ゲスト出演していただきました心理カウンセラーの林真嗣先生に聞いてみましたのでね、この結果についてはね、後半にお話ししていきたいと思いますので、皆さんぜひ後半の放送も聞いてくださいね。